おはようございます。本日は、桑名教会の、皆様と兄弟姉妹の皆様と一緒に同じ死を礼拝できることを本当に嬉しく思っています。少し緊張しているんですけども、一緒に御言葉を、味わっていきたいと思います。はじめにお祈りをいたします。天にいます私たちの神様、このように素晴らしすぎるあなたを日曜日このように集まってますます知ることができること感謝します。どうぞ御言葉が私たちの心に備わって日々を歩む中で、あなたが共にいてくださるということ、喜びと楽しみをくださるということ分からせてください。もし苦しみや悲しみを持ってここに来ている人がいるならば、あなたが癒して助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本日は旧約聖書のルツ記という箇所を共に味わっていきたいと思います。ルツ記とは、4章からなる書物なんですけども、とても短いんですね。ですが今共に、4章を読んでいると、ちょっと時間がもったいないので、4章を紙芝居でパワーポイントでまとめてきましたので、一緒にちょっと見ていきたいと思います。はい、あるところにナオミという女性がいました。ナオミはとっても悲しんでいました。なぜならナオミの旦那さんのエリメレクが亡くなってしまったんです。しかも、ベツレヘムに住んでたんですね。けれども、食べ物がなくなってしまったのでモアブという地にわざわざやってきて、そして旦那さんが亡くなってしまったんです。そして二人の息子がいました。二人の息子はモアブの地でお嫁さんをもらったんですね。なのに二人の息子も亡くなってしまったんです。エルメルクは死に、二人の息子も死にました。そして子供はいなかったんですね。モアブ人のルツとオルパが残ったんです。そしてナオミは、主がご自分の民を顧みてくださってパンを与えてくださったということを聞いたんですね。なので神様により頼んで、またベツレヘムに戻ろうと考えます。その時にルツとオルパはモアブ人だし、やっぱり実家に帰ってまた旦那さん、新しい旦那さんをに、お嫁さんにもらってもらって生活した方がいいとナオミは思いました。なのでルツオルパ、あなたは実家に帰りなさい、そうやって言ったんです。二人とも嫌です、そう言いました。けれどもナオミは家帰りなさい、そう強く言われたのでオルパは帰ったんですね。けれどもルツだけは、次お願いします、絶対についていきます、そう言って、離れなかったんです。もし死によっても私がナオミとお母さんと離れるようなことがあるなら、神が幾重にも私を、罰するように、そのように言いました。そこまで言われてはナオミもルツをベツレヘムまで連れて帰ることにしたんです。そしてでも女性2人の生活は困難でした。しかも未亡人です。当時女性2人で生きていくのはとても難しいんですね。なのでイスラエルでは落ち穂拾いというものがありました。畑に落ちている落ち穂を拾って生活の糧にするんです。それにルツが行くことになりました。お願いします。そこで出会ったのがボアズです。 ボアズはルツに親切にしたんです。それを、家に帰ってルツは早速ナオミに話しました。するとナオミは、ボアズに会ったんですか、彼は、買い戻しの権利のある人です、そう言ったんです。次お願いします。買い戻しの権利とは、その親戚の関係でできることなんですね。なんとボアズは、ルツに優しいボアズはエリメレクの親戚だったんです。そして買い戻しの権利というのは、次お願いします。買い戻しの権利というのは、神様が定めた約束なんですけども、 A さんと B さんは親戚同士で、そして A さんは貧乏になってしまいました。その時に B さんは畑を買ってあげるよと言って買ってあげます。そして月日は経って A さんが、ちゃんとお金も得ることが、収入も得ることができるようになって、生活もできるようになった時に、 B さん、あの畑、買い戻します、そう言うと B さんはいいですよと言って返すシステムなんです。このシステムは一人の人がだけが権力を握ってお金を、お金儲けをして他の人が生きていけない、そういうことにならないような神様の愛のシステムなんですね。なので A さんが畑を売りました。で B さんは勝手に他の人に売ることできないんです。そして A さんが買い戻しますと言ったら、いや今はちょっと、今畑買い戻すのはちょっと待ってくださいということはできません。 B さんはいいですよと言って買い戻してあげるんです。でそのシステムが、ルツとボアズにも適用されるということでした。そしてナオミは、ルツのために、あなたのために、あなたが幸せになるために、あなたの身の拠り所を、身の置く場所を探してあげるべきじゃないでしょうか、そのように優しさ、そのようにルツに対して優しい心が与えられたんです。そして、なんとそのナオミの計らいで、お願いします、なんとルツとボアズはめでたく結婚しました。そしてナオミにはオベデが与えられたんです。そしてこのオベデは、そのエリメレクの子孫の継続する子供になるんですね。なので、ナオミの子供ということができます。じゃあ次お願いします。そしてなんとなんと、そのオベデは、オベデの息子がエッサイで、エッサイの息子がダビデなんです。ダビデは、あのミケランジェロの作品でも有名ですね。ダビデとありますよね、あの有名なダビデ王になるんです。そしてダビデ王の家系にはイエス・キリストが生まれるんです。ナオミは何もかも失った女性です。旦那さんも息子も亡くしました。何もないけれども、なんと神様は憐れんでくださって、このような家系を神様が祝福して与えてくださったんです。なので次お願いします。ナオミは、喜びと楽しみ、そのような人生に変えられたんです。このような、ストーリーなんですね。そしてメッセージに入る前に、ルツ記のことについて説明したいと思います。ルツ記の書かれた年代は不明で、執筆者も、不明なんです。獅子時代を背景としており、イスラエルとモアブの関係がしばらくの間平和な時のお話です。ダビデの家系図が出てくることもあります。あの書物に出てくることもあって、ルツは王政記に書かれたのではないかなと推測することもできます。執筆の目的はユダヤ人に向けて書かれたもので、ダビデの家系にモアブ人がいて、モアブ人と正当な方法で結婚し、そのことを語ることによって、この、イエス・キリストの系図、ダビデも含まれる系図に何の問題もないことや、主なる神がイスラエルの民との約束を守っている過程を具体的に表しているとも考えられています。
この話はルツキとあるんですけども、ナオミの苦しみから始まるんです。そしてナオミの喜びで終わります。ナオミという名前の、意味は喜びと楽しみという意味なんです。一人の女性ナオミの喜びだけで終わらず、ナオミの、共同体、周りの共同体の喜び楽しみとなって、世代を超えて次世代に語り継げられ、その語られたストーリーが書物になり、年代を超えて私たちにも届けて、そのストーリーを、喜び楽しみを届けてくださっています。イスラエル人はとても系図を大切にしています。その系図にルツというモアブ人がいるということはとてもスキャンダルなことなんです。なぜかというと、モアブ人はとても嫌われていました。アブラハムの直接の子孫じゃないんですね。アブラハムの甥の子孫がモアブ人なんです。そのだったら親戚同士だから仲良くしたらいいのにって思いますよね。私もちょっと思ったんですけども、アブラハムの甥のロトの娘とロトの間の子孫がモアブ人なんです。なので近親相関で生まれた、子孫がモアブ人なので、その罪を嫌ったイスラエル人は、モアブ人を忌み嫌っていました。その後 もちろんモアブ人とも戦争もありましたし、嫌う理由はいっぱいあるんですね。その、結婚はとても正当な方法で行われました。それは買い戻しの権利という神様が定めた約束の中で結婚したんですね。異邦人の血が混じっていることは全く問題ではないということが、ルツとボアズの結婚の正当性で証明されています。そのためにルツ記はとても大切な書物なんです。では聖書のテキストに入っていきたいと思います。じゃあ次お願いします。1、喜びと楽しみは人に仕えるときに私に来る。4章13節お読みします。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。ナオミの人生は絶望的でした。その当時、女性で一人で生きていくことは困難です。ルツもいましたけれども、ルツも未亡人の女性です。お互いが未亡人で、困難な生活が変わるわけではありません。その時に神の御業が働き、ボアズとルツが出会い、子供が生まれ、ナオミに子供が与えられました。順当にいくと、本当はナオミがボアズと結婚するんですね。けれどもナオミは子供を産める、年齢ではなかったことが考えられますので、ルツが結婚し、その子供を産むことがになりました。そしてエリメレクの子孫が続いていくんですね。なのでナオミの子供ということができます。その一人の男の子が生まれたということは、ナオミにとって喜びと楽しみなんですね。それはどういう時に起こったかというと、嫁ルツの幸せのために仕えた時に子供が、子孫が与えられたんです。仕える時に私たちに喜びと楽しみが来る。それを聞くと、いや、使えた時に喜びと楽しみが来るよりも、お金を払って使えてもらった時に喜びと楽しみを得られた方が簡単じゃないかな、私はちょっとそう思ったんですね。こんな、なんか絶対に喜びと楽しみが来るかわからないのに使えることはとても難しいなと思いました。街を歩いてショッピングや街をウィンドショッピングとかをしていると思うことがあります。 お金がないと何のサービスも受けられないのか、世知辛いな、世知辛い世の中だなと思うんですね。私たちはそのようなお金でサービスを受ける、お金を払って使えてもらう、そのことで喜びと楽しみを受ける生活をしています。この世の中で生きている私たちがどうして使えることで喜びと楽しみが私に来ると信じることができるでしょうか。それは神により頼むことです。ナオミは主がご自分の民を顧みてくださってパンを与えてくださったと聞いたからベツレヘムに帰ろうとしました。そして実際に食べ物が与えられたんです。その喜び、そのことによって使えることができたのではないかなと考えます。そしてナオミがルツに使えると言っても一生懸命、いや、あ、どうぞどうぞ座ってください、あ、お水どうですかと、そのように、使えたのではなく、自然に与えられる愛の思いによって動きました。あなたの幸せのためにあなたの身の置くところを探してあげるべきじゃないでしょうかと、自然に起こった使えるというポーズだったんですね。なので頑張らないと今日から喜びと楽しみのためにと思う必要はないです。神様が与えてくださる愛によって行動していくことができるんです。私は進学校に入る前に公園伝道という働きをしていました。あ、すみません、間違えました。進学校に入る前に小学校でアルバイトをしていたんですね。その小学校はとても荒れている小学校だったんです。私の住んでいる、あ、以前住んでいた地域は平野というんですけども、大阪市の中で一番ひったくりの多い地域だったんです。最近ワースト1から抜けましたとポスターが貼ってあったんですけど、なんかまあ喜ばしいけど喜んでいいのかっていう感じなんですけど、そのようなあのところで、の小学校だったんですね。でその地域で一番荒れている小学校にバイトに、アルバイトに行きました。なので、皆さん授業中だから座ってくださいねと言うと、うるさいねみたいな感じなんですね。で、怖いなと思いながら、あ、でも勉強してください、筆箱開けてくださいと言うと、筆箱を私が開けると鉛筆が入ってないんです。そして教科書を開きますよと言うと、ランドセルの中にまだ教科書が入ってるんですね。なので朝来てランドセルから教科書を出していない、そのような小学校でした。その中で英子ちゃんという女の子がいたんです。英子ちゃん、机から降りてください、椅子に座って勉強しますよと言うと、なんで大人の言うこと聞かなあかんねん、何が大人が偉いねんと小学校2年生の女の子に言われてしまうんです。そして私はいつも小学校にアルバイトに行くときに神に祈っていました。神様、今日も私がいじめられないように助けてくださいと祈ってたんですね。そしてもう一つ、この、ここの子供たちが神様に祝福されて出会いますように、神に出会いますようにと祈っていきました。そして英子ちゃんに、いろいろ怒鳴られた後に、放課後の生き生きというアルバイトもしていました。放課後に子供たちが集まって、帰るまでちょっと預かるというものなんですけど、そこに英子ちゃんも来ていたんです。4時半になると一人で帰る人は帰ります。その4時半以降に残っている人は親が迎えに来るというシステムだったんですけども、英子ちゃんは皆さん4時半ですよという声を、聞くのも忘れて本を読んでいたんですね。なので英子ちゃんは5時になると泣き出しました。どうしよう、4時半に帰るの忘れてた、そのように泣き出して、英子ちゃん大丈夫、ごめんね、何回も声かけたんだけど英子ちゃん迎えに来るかと思ってた。でも一人帰りだったので親に電話しました。 そして私が英子ちゃんと一緒に、英子ちゃんと帰って家まで送ることになったんですね。けれどもその帰り道の間もずっと英子ちゃん泣いていました。どうしよう、ママにしばかれる。そうやって言うんです。しばかれるというのは大阪弁で怒られるということなんですけども、もうずっと泣いていたので自然と私は英子ちゃんのために何かしたい、使えたいっていう気持ちが与えられたんです。そしてもうすごく大泣きだったのでどうすることもできなくて、じゃあ先生が信じてる神様にお祈りするねと言ってお祈りしたんです。誤解しないでほしいのは、仕事中に祈ることがいいという意味ではなくて、仕事中にお祈りしたらクビになる可能性もあるので、気をつけてください、皆さんは本当に。ただ私にはそれしかできないと思って言ってしまったんですね。でお祈りしました。神様、英子ちゃんが世界で一番祝福されますように、幸せになりますように、そしてしばかれないように助けてくださいとお祈りしたんです。すると英子ちゃんは絶対無理と泣いていました。そして家に着くと若くて綺麗なギャル系のママが出てきたんですね。そしてすいません、英子が本当にいえいえと私は挨拶して、お母さんが英子ほらありがとうって言いなさいって言って、
ありがとうございます、ごめんなさいと、
そのような挨拶があって、あ、いいお母さんじゃないかなと思ったんですね。そしてさよならと言って帰って行こうとした時、扉の向こうから何やっとんねん英子という怒鳴り声が聞こえてきたんです。なので私はお祈り届かずと思いながら帰って行ったんですね。そして次の日に英子ちゃんに会った時に、英子ちゃん昨日どうだった、大丈夫だったと聞くと、すごいニコニコした顔で私に全然大丈夫やったって言うんです。どうしてと聞くと、全然しばかれんかった、パンチキックされなかったって言うんですね。その時にちょっと胸が痛くなりました。いつもエコちゃんはパンチとキックをされているんだと思ったんです。でもその後にエコちゃんはまた言いました。神様って本当におるんやな、そうやって言ったんです。それからエコちゃんは変わりました。机の上 に座らないでちゃんと座るようになったんですね。周りの友達はもう荒れているので、やっぱり授業中立ち歩いちゃったりするんですけど、今勉強だから座ってくださいと言うと、はーいと言って座るようになったんです。そしてエコちゃんは、小学校に行くと、エコちゃん私に笑顔でおはよう先生と言ってくれるようになって、私の喜びと楽しみになりました。英子ちゃんのために何かしたいという思いは本当に自分から出たのではなくて、神様に導かれた思いでした。そして、使える時に喜びと楽しみが私にも来ました。本当に神様は真実なお方だなと思います。一つ目のポイントは、喜びと楽しみは使える時に私に来るというものでした。次お願いします。二つ目のポイントは、喜びと楽しみは祝福するときにグループに来るということなんです。では、14節からお読みします。すみません、14節から17節の前半まで。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。ここにあるように、 ナオミの周りの女性たちは本当に喜んでいることがわかります。ナオミに来た喜びと楽しみは周りの女性の祝福のお祈りによってどんどん周りに広がっていったんですね。そしてイスラエルでその名が語り継げられるようになりました。実際この弱い立場の女性の物語が本当に執筆されてこの聖典に残ったことからその事実がわかります。名前をつけたりナオミに男の子が生まれたと言ったり、日本の社会から見るとちょっと深入りしすぎじゃないかなとなんか思うんですけども、本当にグループの喜びになってるっていうことがわかります。私たちも一人一人の喜びをグループ、このように教会で桑名教会で集まってシェアし合って、分かち合っていきたいと思います。グループとはもっと小さいものかもしれません。隣に座っている人かもしれませんし、教会でよく祈り合う仲間かもしれません。あるいは家族や、学校や会社、そのようなところで、グループが神様に与えられているかもしれません。そこで分かち合って、そして互いに祝福し合うときにそれは周りに広がっていくんです。しかしグループで喜び合うということは難しいことなんです。あいつだけ得しやがって自慢しやがってとそのように思ってしまうことはないでしょうか。私はちょっとありますそのように思ってしまうことがありますね。いいなぁと悲願でしまったりします。人の喜びをグループで、祝福し合って喜び合うということはどうしたらできるでしょうか。それはグループを仲間と認識することです。ナオミの周りの女性たちは私たちの喜びと受け止めていたように思います。私の友達のお話です。友達はおもちゃ会社に勤めています。ガンダムとか、ワンピース、アニメですね、服ではなくてアニメ漫画のワンピース、そのような部署がいろいろあるんですね。その中で、友達が言っていたことは、ワンピースの部署いいなと言っていました。ワンピースの部署なんでいいのというと、ワンピースというのはとても人気の漫画でアニメ化もされていて、もうそのキャラクターが売れているから商品は必然的にいっぱい売れる、だからボーナスが他の部署より高いんだって言っていたんですねいいなと私も聞いていて思いました。もちろんワンピースの部署の人は本当に頑張ってると思うんですけども、ではどうしたら喜べるでしょうか。もしワンピースの部署の人だったら喜べるんじゃないでしょうか。それはワンピースの部署の一人の人が成功を収めるならばみんなのボーナスにつながるからなんですね。私たちは個人営業会社ではないんです。私たちは神の家族グループなんですね。なので一人の喜びは私たちの喜びなんです。本当に、互いに祝福し合っていきたいと思います。二つ目は、喜びと楽しみは祝福するときにグループに来るということです。では次お願いします。三つ目のポイントは、喜びと楽しみは次世代に来るということです。次世代というのは次の世代のことです。オベではなんと、そのルツとボアズに生まれたオベデはイスラエルの王ダビデのおじいさんになるんですね。神の不思議な計画が思わされます。グループの喜びがなんと次の世代まで、次の世代、その次の世代にどんどん続いているんですね。それは本当に不思議で素晴らしいことだなと思います。個人の喜びがグループに広がり、 それが世代を超え次世代の喜びとなる。それはどのように実現するでしょうか。それは次世代を育てるということです。17節の後半を読みます。ダビデの父エッサイの父である。このようなことが起こったのは、ナオミが養い育てたと16節に書いてあることでわかります。ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てたのです。この信仰深い女性が育てています。もちろん書かれてはいませんが、ルツも、ボアズも育てたと思います。私たちも次の世代にこの今与えられているこの救いの喜び、そして生活の中で神様がどれだけ助けてくださるかという恵みを次の世代に伝えていきたいです。そのどうしたらそれができるかというと、それは次に生まれてくる子供たち、そして今いる子供たち、その先にいる子供たちに希望があるからなんです。もううちの教会、ここの教会は本当に桑名教会は子供たちで満ち溢れてます。本当に感謝ですね。もうでも次がいないから育てないとという、頑張らないとという気持ちではなくて、希望があるから育っていくんです。もちろんいやこの子どもたちが将来政治家になるんじゃないか、総理大臣になるんじゃないかと思って育てるわけではないんですけども、本当に、神様が希望を持たせてくださるということに視点を置いて、育てていきたいと思います。私は進学校に入る前に講演伝道をしていました。そこで、教会に集っていた小学校5年生の男の子と、そして私の母と公園に行って、子供たちと遊んで、そして御言葉の紙芝居を読んでいたんです。その時に、その小学校5年生の子は B 君ということにします。そしたら B 君の友達で C 君がその公園伝道 に参加して、公園のそのプログラムで楽しく遊んで御言葉を聞いたんです。その後に C 君は、僕も講演伝道したいと言ってきたんです。なので丁寧に、 C 君これはイエス様を信じてる人がイエス様を伝えようと思ってやっているんだ、だからまず日曜日に教会に来ようかと誘いました。すると C 君は来るようになったんです、毎週。そしてどうしよう、毎週来てるから信じてなくても講演伝道一緒にすんのかなとちょっと不安になったんですけども、ちゃんと C 君もイエス様を信じると言って、そして一緒に講演伝道するようになったんです。そして次に D 君という子が講演伝道したいと言ってきたんです。 D 君は小学校2年生から教会学校に来ている男の子でした。毎週来るんですけども、いつもバーバーとか、なんかそんな男の子だったんですね。ちょっと平野の地域ちょっと柄が悪いので、そういう子がよく来るんですけど、その子が、6年生になってキャンプに行ってイエス様信じてから公園伝道したいって言い出して、もう暴言も吐かなくなったんです。そして D 君も一緒にするようになったんです。でも D 君はその公園伝道のミーティングにちょっと来るのはよく忘れてたんですね。なので B 君と C 君が D 君を誘ってくると言って、 B 君と C 君がサポートをしました。そしたら、B、C、D、E 君がまた現れてE 君は今、教会で、お手伝いをしています。そして B、C、D 君がその子をサポートしてるんです。すごく恵みだなと思いました。それはなぜ起こったんでしょうか。私が頑張ったからでしょうか、それとも B 君が、 C 君が、 D 君が頑張ったから。もちろんないわけではないんですけれども、それは私の母教会の平野教会の一人一人が私にいつも優しく接してくださり、 信仰の姿を見せてくださっていたからなんです。おはようと笑顔で声をかけてくださり、教会学校も一人になっても私が一人の時もやってくださる方がいたり、そしてトイレ掃除を一生懸命やっている方、勉強がわからない時は教えてくださる方もいました。遅くまで会議をしている、方々もいました。そのような信仰の姿で私は育てられたんです。毎週集う、毎週イエス様を信じて集っている信仰の姿、それによって育てられました。私たちも喜びと楽しみを持って教会に集って神を礼拝するときに、子供たちは育っていきます。本当にそれは恵みだなと思います。私たちは、じゃあ次お願いします。時を超える喜びと楽しみはあなたから、と題してメッセージしました。私に来て、そして私たちに来て、それが次の世代に伝わっていくんです。本当に喜びだなと思います。ぜひ今週も神様がどんな素晴らしいことをしてくださるんだろうかと期待しながら、神が言ってくださる、自然に神様の愛に促されてする使えることによって体験していきたいと思います。では最後にお祈りします。天にいます私たちの神様、本当にこの世界には絶望的なことがあります。何もかも失ったような、どん底の気分になる、気分だけじゃなくて環境もそうだということがあるでしょう。一人一人問題は違うと思いますけれども、難しいことがたくさんありますけれども、主は憐れんでくださって、愛してくださって、そしてそれによって使えることができ、ありがとうございます。それによって私たちは喜びと楽しみで満たされています。イエス様、ありがとうございます。今週もそのことを体験することができるように、そして分かち合うことができるようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。